弁護士開封。平成6年に産経新聞に連載された戦後史開封を再構成して音声ドキュメントでお届けします。パンダが上野にやってきた第1話、エビで鯛を釣った。ご案内役はナレーターの徳光良子です。東京の上野動物園でジャイアントパンダのシンシンが赤ちゃん2頭を産みました。上野動物園で誕生したパンダは7頭目で、双子は初めてです。中国から日本に初めてパンダがやってきたのは50年近く前の昭和47年、日中国交正常化の記念として贈られました。パンダはたちまち日本中にブームを巻き起こしましたが、舞台裏では関係者の頑張りがありました。昭和47年9月、日中国交正常化に向けて田中角栄総理大臣の中国訪問が決まった時、女優の黒柳徹子さんは総理大臣官邸に電話をかけようかどうしようかと悩んだ。この年の2月、アメリカのニクソン大統領が中国を訪れた時、中国からワシントン動物園にパンダのつがいが送られていた。パンダ外交は中国の得意とするところだった。黒柳さんは、もしかしたら日本にもパンダをくれるということになるかもしれない。パンダは中国でも非常に貴重な動物だから、大事にいただいてくるように伝えようと思いました。と話す。黒柳さんは小学生の頃に、叔父のアメリカ土産にパンダのぬいぐるみをもらって以来、自他共に認めるパンダ研究家だ。日本の対応が心配だったが、結局どうやって電話をかければいいかもわからず見送った。黒柳さんの予感と心配は当たる。中国の周恩来首相が田中総理との非公式の会談の場で、
日本国民へパンダを一つ買い送りたい。
と申し出たのだ。黒柳さんはこう言う。大平外務大臣が、
パンダって
と聞き返したと聞いて、やっぱり電話をしておけばよかったと後悔しました。今では子供でも知っている人気動物だが、大平外務大臣をはじめ中国に行ったメンバーはパンダについてほとんど知識がなかった。官房長官だった二階堂進さんは、
非常に珍しい動物だと聞いて、田中総理と日本の子供たちが喜びますね。いいお土産ができました。と話したのを覚えています。
と振り返る。だが、中国に同行した記者たちが田中総理に、
パンダという動物はとても可愛らしいそうですね。
と話しかけても、田中総理は、
ああ、くれるらしいぞ。
というだけで、あまり関心はなさそうだった。一方で、日本から中国への贈り物は、北海道の大山桜と長野県のカラマツの苗木だった。当初、それぞれ100本ほどを予定していたが、田中総理が、
せこいこと言わずゼロ増やせ
と指示して、結局数千本を贈ることになった。当時の外務省の担当者は、
桜と松の代わりがパンダでは、正直エビで鯛を釣るようなものかなと。桜と松の数をせめてもう一桁増やしとけばよかったかなと後悔しましたよ。
と笑う。パンダはオスが元気でたくましいカンカン、メスが女の子らしく愛されるランランと名付けられ、桜と松を運んだ日本航空特別機の折り返し便に乗って羽田空港に到着した。パンダが上野にやってきた。次回は2世誕生への苦労をお送りします。